ただいま瀬戸ラジオ。
ただいま瀬戸ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
ただいま瀬戸ラジオ、毎週水曜日は瀬戸アート情報です。今日は瀬戸の文化財について、瀬戸市文化課の佐野はじめさんにお話を伺っていきます。佐野さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、このところ寒さが続いていまして、ちょっとね、出かけるのも気も遠のいてしまいそうですが、まあ、これからは平年並みかやや暖かくなっていくようですよね。先日、瀬戸市が瀬戸らしさを生かしたまちづくりを目指した歴史文化基本構想を作る一環で、市内の各所で町巡りを行っているという話を伺いました。それと同時に、瀬戸の焼き物や文化財、天然記念物について瀬戸の学び塾も開催しているという話もありました。今日はその学び塾についてのお話です。この瀬戸の学び塾なんですが、今年度初めて行われているということですよね。先日は1回目がありましたね。
はい、1月の16日の土曜日だったんですけども、夜 の、 7時からですね、文化センターで第1回目が行われました。
はい、
座学の講演の形式でですね、瀬戸の焼き物をテーマにして、私ども の、 文化課長 の、 服部文隆の方がお話をさせていただきました。
はい、
第1回目は日中のイベントではなくてですね、夜にお時間が取れるという方にという思いでですね、時間設定をさせていただいたんですけども、35名の参加者に来ていただきまして、瀬戸物の成り立ちから今日に至るまでですね、その歴史をお話をさせていただいたですね。
はい、私も参加したんですが、瀬戸って1000年以上耐えることなくこう焼き物が続いていて、これもまた珍しいし、それから陶器と磁器両方作っているっていうのもね、他にはないなんていうお話もしてくださいました。瀬戸の歴史文化といえば、やはり焼き物をね、語らなければ理解することはできませんよね。で、次回なんですが、とその次のあと2回あるんですけども、今度は文化財と天然記念物がテーマということなんですが、これは佐野さんもね、お話しされるんですが、どんなことを話されるんですか？
はい、瀬戸の歴史と文化を知るためにですね、人間の作り出してきたそういう人の営みとかですね、歴史の足跡である文化財を手がかりに、もう一度瀬戸の歴史を見直そうというのが、次回の学び塾のテーマなんですね。
はい、
それは2月の6日、次の土曜日になりますけれども、はい、午後1時半から同じ文化センターの22会議室というところで行います。
はい、
文化財といってもですね、先ほどから話題に上がっているその、瀬戸物、焼き物、その陶磁器といったものは当然ですけども、焼き物を作ったその古い時代の窯が史跡として残っているという場合もあれば、それをこう作るための技術とかですね、そういったそれに焼き物作りにまつわる風習とか慣習とか、そういったものもですね、有形無形の文化財というのがあるわけですね。
はい、
で、焼き物を作ったそういう工房は野原じゃできませんので、建物っていうのもやっぱりそういう焼き物を作るための工夫がされた建物だったり、焼き物に関わるその母屋というか窯元のお屋敷だったり、卸問屋のこう倉庫だったり、それから商家のこう小売のですね、マルチ国部商店なんかそうですけど、そういった建物敷地っていうのも独特な文化財があるわけですよね。で、またこう鎌倉時代にこう小瀬戸っていう焼き物を焼いた瀬戸の地っていうのは、やっぱりその鎌倉にこう集中的に煮出しするんですけど、その影響もあってなのか、その禅宗寺院で臨済宗とかですね、曹洞宗とか、そういったお寺が多いんですね。それと南側の方は三河の影響で浄土真宗の寺院があって、やっぱり独特な歴史とかですね、そういった文化財があるんですね。で、また秋のお祭りのシーズンになると神社に あの馬を奉納するおまんととかですね、はい、言ってる分がありますけど、それはもうあの市内各所に昔はあの各村々にあったんですけど、うん、今は南部の鳩山 の山口とか石野とか本地とか、はい、それから今村でもあるんですけど、それが、王子を忍ばせるあの貴重なその民族文化財ということになってですね、うん、だからこう焼き物がベースになってるんだけど、うん、焼き物のこうそばにあって、また違 こう側面の人の営みっていうのがこう複雑に絡み合ってて、でそれをまあ関連している文化財ということで関連文化財になっていたりするんですけど、そういったものを中心にですねお話しさせていただきたいなと思います。で昨年ですね、あの文化財の紹介する DVD ビデオ風に乗ってっていうのを作ったんですけども、まあ、それもあのその席で見てもらいながらですね、私が説明しようかなと思ってます。でその次の第3回目っていうのは2月の21日の日曜日なんですけども、これは午前10時から行います。まあ、私たちの暮らしっていうのはあの人だけがいるわけじゃなくて、うん、その背景にこういったあの個性的なその自然環境があって成り立ってますので、そういったあの自然環境で、まあ、特徴のある植物とか動物っていうのは天然記念物に指定して、うん、あの変わらないように守っていこうということなんですけども、うん、そういったところを中心にしてですね、うん、あの瀬戸まるっと環境クラブの理事長で見える上杉さんにですね、語っていただきたいと思います。あの天然記念物って言ってもあの日頃私たちがですね目にすることができないもの、まあ、オオサンショウは夜行性なんで見えなかったりとかするんですけど、そうじゃなくてあの人里の近くに佇んでるそういう、まあ、名木とかですね、うん、大木とか、うん、そういったものもあのそういった人の暮らしと一緒に ある天然記念物ですので、うん、そういった身近な天然記念物と私たちの瀬戸に生きるその人々とのですね、うん、つながりといった、お話まであの上杉さんの方はしていただけるんじゃないかなと思ってます、
ね、天然記念物もたくさんありますが、オオサンショウは特別天然記念物であったりとか、あと木でもね丸バタラヨウとか豆なしとかね、いろいろありますよね、うん、そんな話も伺えるんでしょうね、うん、そして歴史の証人でありますその文化財、歴史の中で人と暮らしてきた天然記念物、まあ、いろんなお話が聞けそうです。では最後にもう一度開催日とそれから参加方法について教えてください。
はい、第2回目の瀬戸の文化財っていうのは、2月6日土曜日の、午後1時半から、文化センター2階の22会議室で行います、
はい、
それからその次に第3回の瀬戸の天然記念物は、2月21日の日曜日ですけども、この午前10時から、同じ文化センター2階で行います、はい、2回ともあの事前申し込みは不要ですので、
いらないんですよね、
はい、はい、まあ、広報セット の, あの1月15日号でもですねご案内はさせていただいているんですけれども、はい、当日その所定のそれぞれ1時半なり、10時までですね、はい、時間までにお越しいただければ OK です、はい、定員はまあそれぞれ80名ということですけれども、振るって ご参加くださいませ。
はい、これからの瀬戸の学び塾、2月6日土曜日が午後1時半から瀬戸の文化財のお話を、21日の日曜日は瀬戸の天然記念物のお話を午前10時から瀬戸市の文化センター2階の会議室で行いますので、まあ、申し込みがいらないということですので直接どうぞお越しになってください。詳しくは電話 84-1093 84-1093瀬戸市の文化課にお尋ねください。今日のただいま瀬戸ラジオは、瀬戸の文化財について、瀬戸市文化課の佐野はじめさんに学び塾のお話を伺いました。佐野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。